アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2150回11月20日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今日11月20日土曜日は AUGM 大阪アップルユーザーズグループミーティングです。オンラインでの開催で YouTube ライブで今日の午後1時からアクセスしてご覧になれます。当番組ブログにもリンクを貼ってますので皆さんぜひオンラインでのご参加よろしくお願いします。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。私も AUGM 大阪見たいと思ってます。E テレの番組的思考、対象は小中学生かなと思っています。魅力的なアニメーションでプログラムじゃなくても楽しめる構造になってます。ぜひ皆さんもご覧ください。中の人ではございません、三浦です。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます、スミーレです。今日は AUGM 大阪ですね。きっちり立てられたスケジュールを計画通り動かすにはタイムキーパーっていうのはすごく大事な仕事だと思うんですよ。ぜひ皆さん山村さんの雄姿をご覧になってください。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます、ハルです。そういえば山村さんタイムキーパー用の時計を自作してたと思うんですけど、あれって結局完成したんでしょうか。気になるところです。今日もよろしくお願いします。
ギガ人にあった記事です。 M1 チップを搭載した Mac でメモリーの大量消費によるフリーズの頻発が報告されるという記事が出ていまして、ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてるんですが、春さんはもう M1 Max 買ったんですから、もうこういうの心配、うん、買ったことにしてしまう私ですけど、
一応 Mac ミニは持ってます。 M1 の
M1 Max ですよ。
Max はね
え、はい、買ったんでしたっけ。
買ってないです。
買ったというデマを今流そうかなって計画中なんですけど、でその既成事実で
買わざるを得ない。
ベトナム行かれるんでしょ。
うん、行きますけど
関税とかで安くなるんでしょ。
ねえ、免税で買えるようになる予定ですけど、
新しいオフィスに M1 Max どうですか。
まあそこまでいらないですね。
あ、そうですか。無理か。なかなか折れないですね。
はい。
アメリカのマックワールドの編集長を務めるマイケル・サイモンという方が M1 チップ搭載13インチ MacBook Pro を10ヶ月使ってきたという書き出しがある記事なんですけども、メモリーのリークがあって大量消費するとフリーズが頻発するということなんだそうです。一部のアプリが大量のメモリを消費していることを示すアクティビティモニターのスクリーンショットというものを添付されてまして、サファリのタブが 17.44GB のメモリを消費しているという表示があって、それはちょっとおかしい、ブラウザがね。まあタブがでも700個ぐらい開いてたら分かるけど、なんかさっき、じゃあその時に三浦さんが M1 Mac Mini をお使いで、なんか途中で動かなくなることがある。で、マウスは動かせるんですね。
マウスだけが動いていて、はい、あとはだんまりというか、コントロールできないんですよね。はい、触れないという状況になるんです。私、下にあるドックのアイコンを近づけたら大きくなるモードのままにしてるんですけど、はいはい、そこをカーソルで持っていっても大きくならないんですよね。
ね、
で、おかしいなーとしてる間に、そうですね、1分経たない程度なんですけど、急に動き出すみたいな症状が。
また動くようになるんですか。
はい。
ああ、じゃあなんか待ってるんちゃいますそれ。
何か、あれですかね、はい。クラウド上にデータをアップロードしてるような動きとか、セキュリティのソフトとかが重くなっちゃってるんですかね。
USB 経由で、例えば外付けハードディスク、はい、SSD、何しろ、うん、そういうなんか周辺機器、うん、なんかつけてます？
ついてますね。
そういうのね、一回ない状態で試さないと、
はい。なるほど。
外部のデバイスとのやり取りで何かがあってずっとそういうのになるってのはよくあるんで。
はいはいはいはい。その辺をまず切り分けをしないと。
一回切り分けで、そのままの必要最小限の接続でやってみても何事起きるかどうか。もう一回ね、お試しで。なんか思いっきりコールセンターやってた時思い出すわ、これ。ほんまに。
優しい客でよかったでしょ？
ええねえ、ほんまに。そういう最後も言うお客さん言うんですよ。俺優しいやろって。優しかったですって。すんですよ。この記事でも M1、M1 Pro、M1 Max ではメモリーが CPU や GPU と同じチップに含まれておりというふうに紹介しながらも、もともとの記事変えたマクワード編集長サイモンさんが、このメモリー処理の部分に何らかの不具合を生じている可能性を指摘しているというふうに書かれてました。だから一応対処する方法としては、確認方法としてアクティビティモニターを常に起動しておき、メモリー消費量の急増を見たら発見したら対処するとか、サードパーティ製メモリー解放アプリを使う、アップルから修正がリリースされることを願って OS を最新の状態に保つというふうに紹介されてました。でもね、最新やとモントレーなんですよね、
はい、
そこなんですよ。モントレーにしてしまうとどうなのかっていうのもちょっと先週から、ね、話題が出てまして、さっきおっしゃってた三浦さんの Mac mini はもうモントレーに上がってるんですよね。
出た初日にアップデートしてしまってですね。仕事で使ってんじゃけど、アップデートして、はい、前もお話しましたけど、ええ、インストール自体は順調だったんですよ。はいはいはい、いろいろ問題はニュースでも出てますけど、ええ、私は問題ありませんでした、ええ。よかったと思ったんですけど、この症状が出て、ええ、もうオンライン会議するときに限って止まっちゃって焦るんですよ。うんはい、急に動き出して、今だっていうふうに会議に入るみたいなことが続きます。
Mac mini だけしかないんですか？他の Mac もお持ちはないんですか？
あるんですよ、ええ。立ち上げてるのが会社用の Windows 機と、同時に Mac mini を立ち上げてるんですよ、
はいはいはい。
会社のパソコンだと処理が遅いので、会議するときだけ Mac mini さんのパワーを借りてるって感じなんですよね。パソコンでも入れるんですけど、音が聞こえにくかったり、画像がカクカクするので、
はいはい、
M1 助かるなっていう感じだったんですけど、最近このカクカクがドキドキさせてくれます。
番組でも前にご紹介しましたように、インテルシリーズの Mac をモントレーにアップグレードすると、例えば USB 系の周辺機器が認識しないだとかっていうトラブル、なんかニュースありますね、話題はしたことあったんですが、先週も Apple チャンネルではこういう記事が出てました。MacOS 12.0.1 モントレーでは、アクセシビリティ機能でマウスポインターのサイズやカラーを変更すると、Firefox などの一部のアプリでメモリーリークが発生するので注意を、という記事でした。三浦様はこの件には該当しないそうなんですがね、はいはい、マウスポインターのカスタマイズはやってないということですが、はい、まあそれにしても他いろいろ出てるっていう話もありますから、ちょっとやっぱりモントレー絡みかなっていう気はしますよ。
ちょっと切り分けてみたいと思います。
ハルさんはモントレーされてるんでしたっけ？
M1 Mac の方はモントレーにしてます、
はい、特になんか問題はないんですか？
そんなに何か問題が起こってるっていうのはないですね。ただ、さっきはたまたまこのワンボタンの声で、タッチ ID によるログインを検証しようとしたら、
はい、
タッチ ID が全く使えなかったというのが、症状が出てました。はい。それで、再起動したら使えるようになった。はい、
ああ、なるほどね。再起動してすぐ治るんやったら、やっぱりシステム絡みかなって思ってしまいますよね。モントレーいろんなところでトラブルの話題は私よく目にしてしまうので、早くアップデータで改善されていけばなとは思うんですが、うち先週 AirPods Pro が変な風になりまして、まず右側が聞こえなくなったんですよ。音が出なくなって、いろいろ調べてもリセットかけたらいけるかなと思ってケースに入れてリセットとかしたら、今度左が聞こえなくなって右が聞こえるようになったんですよ。でも困ってしまってね、これ何が悪いんやろうと思って、いろいろ調べてリセットかける、認識する、新しく Bluetooth 登録するってやってて、家帰ってからケースの中徹底的に掃除したんですよ。充電ケースね。
はぁ。
だからやっぱりホコリなりゴミなりが詰まってて、中に電極があって、そこで充電するようになってるんですけど、その電極がわずかに左と右で角度違うんですよ。だからどっちかが正しい角度になってないんですね。ということで、多分充電状況がおかしいのかなと思って、iPhone から AirPods Pro を最初に認識させたとき、実物写真みたいなアニメーション出るじゃないですか。ケースがパカッと写真出てきて、パカッと開くような。あの時は、AirPods Pro そのものがどういう充電状況かっていうのは、左右を一緒にして、両方がどっちかっていうのをね、表示しないんです。 AirPods Pro 1セットで何パーセントっていう表示しかしてくれないんです。左が何パー、右が何パーっていうのが分かんなくって。で、Mac でやってみたら、やっと分かったんですよ。左が 0% だった。右が 100%、うん。でもそれずっと充電してるのにそんなんなるから、充電ケースに入れて、たかだか10分ぐらい放置して、またもう一回やると、今度はどっちも同じ 100% になったんですね。だからね、やっぱり認識おかしくなってんのかなと思ったんですけど、時々これが起きるようであれば、もう本当に修理出さないといけないかなって思いました。
そうですね。
ちょっと選手はそんなことあって、とにかくね、トラブルがあると大変だなっていうのはずっと思ってるところでした。
はい。
スラドにあった記事もご紹介します。アプリのサイドローディングに対するアップルの主張、iOS と Mac で矛盾しているとの指摘という記事がありまして、先週一度私取り上げました記事で、クレイグ・フィリーさんがイベントで登壇しました時に、アップルの iPhone は Android とは違って強固なセキュリティシステムを備えてますっていうお話をしてたんですよね。だから、そのサイドローディングっていうのはサイバー犯罪者を呼ぶきっかけにもなるからっていう言い方をしてたんですけど、ウェブサミット2021のイベントの基調講演の時ですね。その件について、925Mac が、Mac の方は常にサイドローディングが可能で、Apple は交渉の仕組みを導入して安全なアプリ配布を可能にしてるのに、なんでそんな違うんですかっていうことを指摘してるという話でした。
それはおっしゃる通りだと私は思いますね。アップルとしては Mac と iPhone でのその使用目的、使用状況というのは全く違うので、アプリの導入に関しても違うポリシーを適用して当たり前というふうに思ってるのかもしれないですけどね。
使うユーザーは両方持ち寄って使うことが多いですから。Mac のままさ、ゼロとは言わないですけど、iPhone ほどはね、あんまりそういった話題が出ないから、なんか意識しないところもありますけど。925Mac の記事ではいろいろなことを言っても最終的な決定はお金が基準になるのだと結論付けてると、スラドさんは結んでました。安全に使っていけばと思いますけど、フェデリギさん、もう年内イベントではお会いできないですかね。もうイベントないですかね。
そうでしょうね。多分ないでしょうね。
そして、ハードウェアのお話の方先週出てまして、マイコミジャーナルさんにあった記事で、新色追加のホームポッドミニ、バージョン 15.1 の新機能も見逃すな。という記事が命令系で出てまして、どうして誰にこの命令をしてるんですね、見逃すなーですからね、はい、うん、もうちょっと丁寧に言ってほしいところですね。見逃さないでくださいとか、はい、
まあいいんちゃいます
、なんか気になるんですよ、そういうの。なんかそういう命令系のタイトルの本とかようあるじゃないですか。
映像権に手を出すなとか。
あ、違う、それは、ま、漫画アニメやけど
僕から出てくるとは思わなかった
そうですね。え、見ました？見ました？
なんだかな、僕よく分かんなかったんですけど、子供がアマゾンプライムで、
はいはいはい、
実写みたいな、
あのアニメがさっきあって、それをまた実写がしたんですよ、あれは。
なんですよね、でも私はもう全く知らなくて、子供が見てるのをちらっと見たら、実写版みたいなのをやってました。意外に面白かったです、
そうそう、
ぶっ飛んでて。
あの漫画アニメ版は、エルビス・コステロっていうアーティストさんいますでしょ、有名な。あの人が絶賛してるんですよね。
はいはいはい、そう、
なんかあの海外でも配信が出てたのをまあ見たらしくて、もうこれはいいと、もう映像つくの学ぶのにまずこれはもう全部網羅されてるで、すごい、もう手放しでベタ褒めという状況でね。
へ
え。まあ確かにあれは面白いアニメなんでね。何の話だったっけ。あ、本番の見ですね。
ごめんちゃい。
ごめんちゃいって言ったら人生功労思い出すんですよ。人生功労。
だいぶわかる人じゃない。
わかる。いや、多分ね、リスナーさんはわかんない、多分。と、ホームポッド、色が全部で5色ですか ?3 つの色が増色されて、全部で5色なんですね。この記事では、実機を触ってのお話ということで、ウェブの写真ではなかなか見られないですけど、これ、そこにアップルマークあるんですね。
そうですね。
ね、
ホームポッド見るの。
うん、なんか、ひっくり返したら、ちょうどね、アップルマーク見える。
ちょっと見てみます、私の。
ああ、
そうか。え、ミニ買ったんでしたっけ。
はい、ついてました。
はい。専用の USB-C ケーブル。これ多分 iMac にも使えてるのと同じものなんだと思いますが、オレンジとかイエロー、メッシュが被ったケーブルが紹介されてました。
直付けされてるんですよね、ホームポッドミニ。
あ、そうそうそう。つい抜こうと思って引っ張ってしまいますよね。大丈夫かな、大丈夫かなって。設定は iOS 標準搭載のホームアプリからソフトウェア更新ができますということで。 ホームアプリってなかなか使わないんですよね、私。
使わないですね。
ね、IoT って言ってて、アップルはね、違う。まだホームアプリなかなか日が当たってないなっていう気がするんですよ。
はい。いまいち使う場面っていうのはあんまりね、ないってい
う、
ね。
そう、ないんやけど。新機能として、ホームポッドミニでは、ロスレスオーディオ再生ができるようになった。ということなんですけども。
ロスレスオーディオ再生とこの記事下の方を見ていくと、Apple TV 4K の外部スピーカーになる。
お、はいはいはい。音楽を再生しているホームポッドミニに iPhone を近づけると、iPhone の録画面にもメディア再生コントローラーが自動的に表示されるようになりましたと。これはもともとのホームポッドにあった機能ですよね。と、
うん、
いうことで、なかなかね、便利なホームポッドミニだと思います。買おうかな、ホームポッドミニ。なんかすごい欲しくなってきた。来年。
来年。
今すぐは要買いません。
空張りは確かに綺麗で、うん、あと私もまあまあ欲しい方で、
はい、
せっかくだからテレビと接続したいなと思っているんですが、
はい、
ちゃんとこういう風な綺麗な音で鳴らすとか、便利に使おうと思うと、Apple TV もセットで繋がないとっていうのがあって、はい、まあまあ出費かかるなっていうので、ちょっと渋っております。
そう、私ももう、アプリ TV 売ろうかな、とか思わんでもないけど、この番組のために持っとかなあかんかなってやっぱ思うんですよ。三浦さんはこの間、アプローチシリーズ7も買ったとこですし。
はいはい。
なかなか、ご予算はちょっと
大変だと思う。何でも買えないので。うん。
そんなアップルウォッチをひょっとしたら揺るがすようなことになるかもしれないっていう、ちょっとニュースですけども、中華 IT 最新事情にあった記事で、自動用でも世界第4位のシェアのスマートウォッチ、シャオティエンサイ。SIM が内蔵され、通話、ビデオ通話が可能。連絡先は家族と友人のみに限られている。友人になるにはウォッチ同士を合わせる必要があり、対面した人としか連絡が取れないことで子供の安全を担保している。この閉じた SNS 機能により子供たちはシャオテンサイを欲しがるという好循環が生まれている。というふうに記事では紹介されてました。あんまり日本では聞き覚えのないブランドなんですけど、IMOO って書いて IMO という、メーカーなんです。そこから出てるシャオテンサイというブランドのスマートウォッチのお話です。これがね、まあ記事にも YouTube のコマーシャルですかね。実際の小学生たちが学校でつけてる映像コマーシャルあって、さっき春さんにもミラさんにも見ていただきましたが、
はい、
なんか今風のお子さん好きっぽい感じですよね。スポーツウォッチをちょっとなんかいろいろごてごてにしたような感じの。
あ、そうですね。
ね、
う
ん、
カメラもついて、ビデオ通話
で、ね、できるという。そう。で、ビデオ通話の時は、時計の本体が片っぽ外れて立ち上がるんですよね。
うん、
ウルトラ警備隊のビデオシーバーみたいなものが本当にできてしまうんですよね。
ですよね。うん。
つけてる子供の位置情報、心拍数などを親のスマートフォンからリアルタイムで確認することができる。ということで。
心拍数まで。
生きてるかどうか。
安否情報ですね。
2015年は出荷台数 107.6 万台。で、2017年には累計500万台突破という、自動用スマートウォッチ市場では 50% 以上のシェアを取ってるという製品だそうです。
素晴らしい。
シャオミとかファーウェイのシェアよりは少ないんですけど、値段もシャオミがラインナップしてるだいたい1万円前後の時計の倍の値段なんですけど、それでもすごく売れてるそうなんですね。なぜここで、ね、そんな製品の話しましたかと言いますと、アップルウォッチが今手薄なんてこういうとこなんちゃうかなと思ったんですよ。
子供向けって
ことですか？子供向けで SE も出てますし、3の販売もついてますけど、うん、独特のものじゃないじゃないですか。スタンダードのアップルウォッチの機能を絞ったり、形変えたりしたものだから、
はい。
お値段が圧倒的に違いすぎるでしょ。
うん。
はいはいはい。
で、だから親御さんが子供さんに気軽に買って与えるっていうのと、ちょっとアップルウォッチとは違うかなという。
ね、
この部分攻められたらアプローチはどう対抗するんかなって、と思ったんですよ。
確かに、スマホ自体も iPhone、iPhone SE とかも出してますけど、
はい、
価格的にはやっぱ Android の方が圧倒的に安いのが多いっていうところはあって、
はいはい、
まあ、Apple あんまり価格で対抗するっていうことはしない。
あ、そうですね。昔からしませんね。
っていうのはありますけど、ただ、そうしてるうちに子供のうちからこういうの使われてしまうと、
うん、
そのまま大人になってもこれの高機能版を使うようになるとか、
そうね、そ
ういうことにもなりかねないんですよ ね、 ね、 すね。
来年だったらアプローチキッズみたいなんで7色空張りとかなんか出てきますか、ひょっとしたら。わかんないですけど、
ね、は
い、でみんなそれを大人が買うという、
ね、
安いアプローチ出たみたいな。 すごいですね。私もこれツイートを発見しまして、このツイートを紹介しようかどうかずいぶん迷ったんですよ。あの割とご高齢の方たくさん聞いていただいてるので、お気に障ったらごめんなさいと最初に言っときます。でも私も大体同じですから。もももさんという方のツイートで、シルバー川柳面白すぎてやばい、天才の集まりですかというどこかのシルバー川柳の一覧を撮影してツイッターに上げてらっしゃったんですが、普通のシルバー川柳やったら私もここでは取り上げないですよ。この番組では。この番組で会うようなものがあったんで、シリだけは何度聞いても怒らないっていうのが。まあね、お耳もね、遠くなってくると何回も聞き返すじゃないですか。でそのうち相手も怒って話してくれなくなるという、まあ、シリだけはもう何回言うてもね、相手してくれる。徘徊のルート AI にも読めずとかね。というような今風のものが。
じいちゃんにスマホ教える孫5歳。ですね、やっぱりね。まあ多分そういうもんなんでしょうね、今はね。
うん。
メルカリの話もありますね。うん。
メルカリで誰も買わないわしの服。
まあでも出してるだけ偉いじゃないですか。ちゃんと出せてるというのが ね、メルカリに。うん、
あの、アップル扱っている量販店のコーナー行って、あえて出しゃばらないようにはして聞きますね。例えばなんか iPad mini とか気になるから見に行きましたと。
ええ、
触ってて、で店員さんが良かれと思って先にいろいろ説明してくれるじゃないですか。
あ、はいはい、
まあ、そういう内容は、はい、うん、知ってるけどっていうのももうちゃんとそうですかっていうふうに知らなかったことにして聞くっていうのはよくやります。はい、
あ、私正直にあの愛知ってますって言いますね。
絶対言うと思う。絶対言いそう。もう絶対持ってるって言うと思う。そこ。
はい、言います。その辺全部持ってるんで。
そうか。
言いますね。
はい、で私が一番ぐさっときたのが、若作りしても話題は皆昭和っていうのが、もう心臓ぐさですわこれ。はい、すいませんでしたって言うしかないです。
いや、ちょっと違いますけど、はい、よく似たツイートで、はい、私いいねしたんがあったんで、ちょっと待って。
あの、ひよこ BKK さんという方が、娘の漢字ドリルのイラストに、昭和生まれの母は動揺を隠せない。と、うん、いうことで、知識という項目があって、はい、教科書、これ何の教科書ですよね、漢字かな、
漢字ドリルってありますね。
で、知識、昭和生まれって書いたら、あの、和服の、白髪のおばあさんで、平成生まれはワンピース着た小学生みたいな女の子。そんな荒い分け方あると思う。
確かに昭和生まれのお母さんは動揺しますよね、これ見るとね。
昭和生まれ、ギリギリお母さんで64年生まれだとしてももう33ぐらいでしょ？3、4歳でしょ？
そうそうですね。
で平成生まれかってね、平成元年生まれやったらもう今30 、ね、だからそれは小学生ってことないし、幅広いですよと思いますよね。当番組シャープ OBD のハッシュタグをつけてツイッターでつぶやいていただきますと、こちらで検索して読ませていただいてます。11月11日島徳さんからは、ワンボタンの声2146回を拝聴。話題の中にあった消費税の免税のお話、アメリカはないようですが、ベトナムには消費税は同じく存在している様子。観光中の購入は免税はわかりますが、住んでしまうとどうなるのでしょう。関係ないネタですが、もう少し知りたかったですといただいてまして、
うんうん、
誰かこの中でベトナム行く予定の人いませんか。
はい。
あ、いた。
私
すいません。すいません。白子
年齢ね、ちょっと少し話したんですけど、はい、ベトナムは消費税とは言わずに付加価値税って言うんですけども、
はい、
VAT ですね、バットとかって言うんですけど、
はい、
日本の消費税と同じように 10% かかるんですけど、例えば観光客がベトナムでその免税店で購入すると、後でその 10% 分が返ってくるとかっていう手続きができるんですね。
はい。
ただ私まだ分かりませんけど、私はいずれベトナムの居住者になるので、おそらくそれはもう使えなくなると、はいはい、なるほど。ただその代わり日本に一時帰国した時に日本の免税店で消費税免税で購入することができるということにはなります。
シオンさんからは、2145回聞き終わった。Mac のピクチャーインピクチャーってコマンドキーを押しながらだと好きな位置に移動できるのか知らなかったといただいてまして、ありがとうございます。ちょっとなんかあれですね、豆知識が役に立ったみたいな感じ、ね、
役に立ちましたね、
ですかね。
私も知らなかったので、
うん、お昼の番組とかなんかだと ちょっと台所をきれいにする小技とかみたいなのが紹介されたりするじゃないですか。
ああ、なんか伊藤家の食卓的な。
ああ、伊藤家の食卓見たことないか分かんないんですよ。あれはね、伊藤四郎さんの家なの、あれ。
ですかね。
もうだいぶ前のテレビでしょ、それ。
もう随分前ですよ。
はい。で、ああいうのって、それに遭遇するまでは全然いらない情報ですよね。
なくても困らなかった
です。ライブラリー化しておけば、いるときにアクセスすればいいだけで、昔は話題作りでそういうのを検索しなかった時代はそうやって話題になったけど、今やったらいるときに見るわっていう風にされちゃうじゃないですか、そういう情報は。この番組でそういうテクニックみたいな話も、昔コーナー作ろうと思ったことあったんですよ。
はい、
マックのちょっと便利なコーナーとかいうの、しようかって言ったんですけど、全員で話してみて、まあ、いらんかなっていうふうになって、しなかったんですよ。ディープスターさん、もう一つ11月10日にもいただいてまして、iPhone の運転中モード、降りてしばらく歩かないと解除されないので、すぐ使いたいときは、運転中じゃないにするんだけど、そうすると運転再開しても運転中にならないの、なんとかしないのかな、といただいてまして、これはちょっと一瞬理解するのが時間かかりそうな命題ですが、運転中じゃない
電話が着信音が鳴らなかったり、で、電話かけた方の人には、ただいま運転中ですか、なんかそういうメッセージが流れたりとか。
はいはいはい、はい。
集中モードが今分けられてるんですね、はい、お休みモード、パーソナル、仕事、睡眠、はい、ゲームとかで、他にも追加でやると運転モードとかっていうのとかいろいろあるんですよ、用意されてるのが、うんうんうん、で多分それを用意していると、
はい、
運転を始めると、はい、初期設定行ったかどうかちょっと忘れちゃったんですけど、
す
運転始めると、はいはい、運転始まりましたねってことで集中モードの中の運転モードに切り替えますってなるんですよ、
はいはいはい、
そうすると、まあ、いらない通知が来なくなる、運転に集中できると。で多分降りた後、はい、まだ運転中モードになってたら、いやもう運転終わったんだけどっていうことで手動で直さなきゃいけないというところの話だと思うんです。
でも降りてしばらく歩かないと解除されないというふうに書いていただいているので、逆を言うと降りてしばらく歩くと運転中モードは手動でやらなくても解除されると考えていいんですかね。
そういう
でしょうね。まあ、多分それは移動速度でだいたい判断するんじゃないですか。
移動速度とかあと距離とかじゃないですかね。歩いて移動してるんであれば歩数がカウントされるんで、そういうところで見てるかなと。
運転再開しても運転中にならないのはなんとかし、その後また運転始める、そらそうか2回目
手動で切っちゃうと自動で再度運転中モードに切り替わるとかうまくいかないってことですよね、これ。
うんですね。スミーレさん、11月9日、例の小説 AI にゴーバスターズの冒頭ナレーションを突っ込んだら、ヒロムが仮面ライダーで流走レッドになって帰ってきた限定。私しか分からへんやな、これ。誰が他分かんねん、これ。
特命戦隊ゴーバスターズっていう戦隊ものの番組が10年ぐらい前にあったんですよ。その作品の冒頭のナレーション、文言を前に山村さんに教えてもらった小説を勝手に作ってくれる AI に、食わせてみたら、そのゴーバスターズの主人公の、ヒロム君っていうんですけど、彼は仮面ライダーリューソレットっていう全く別の番組のキャラクターになって帰ってきてしまったみたいな、そんな感じですね。
AI のどっかライブラリにその辺の知識があるんでしょうね。
そうですね、これは。
ただちょっと戦隊とライダーをごっちゃにするあたりがまだうまいことできてない感じですかね。
そうですね。
AI 進んでいくと本当に人が書いたような面白い話読める日が来るでしょうね。
気になるところです。今日もよろしくお願いします。
ふとそぎものを会場でちゃんと展示してやってたではないか。どこを見とるんじゃって怒りたいと思います、
ね、覚えてましたっけ。
ちゃんとそれ見てやってたじゃないですか。
はい、そうでしたっけ。覚えてないです、すいません。
知らない人に言われると AG も大阪でそれを言い出してから3回、今回もできませんでした、今回もできませんでしたって言ったんですよ。で、コロナでオンラインに切り替わる前の一番直近の実際会場でやったところでちゃんとできたんですよ。アナログの時計の周りに LED を60個配置して、それをアルディノのプログラムで制御して逆算でずっと1秒ずつ電気が消えていくっていうのをやったんですよ。
そうそ
う
そうね、
うん、何がそうそうなんですか。全然覚えてへんくせに。
いやいや、そういうのをやり、そういうのやりたいっていう話は何度も聞いてた
と。ちゃんとできてたんですよ。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。11月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などのライブラリー。 Apple Watch のバンドを額縁のような薄いケースに入れて壁に飾っているとか、 ライブラリーで使ってもらえるような自作のプログラムを GitHub などにアップロードしているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの11月の予定をお伝えいたします。11月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。11月24日水曜日午後7時から Zoom を使って行う予定です。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は11月23日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。